それでは今日の聖書箇所を拝読をさせていただきます。旧約聖書イザヤ書の60章の1節から3節でございます。旧約聖書の1269ページの下の段でございます。イザヤ60章1節から3節。起きよ輝け、まことにあなたの光が来る。主の栄光があなたの上に輝く。見よ、闇が地を覆っている。暗黒が諸国の民を。しかしあなたの上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光の内を歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。ではこのところから、主の栄光が輝くと題しまして、西本浩一先生から御言葉とお祈りをいただきます。
皆さん明けましておめでとうございます。今日は新年最初の手術礼拝、聖餐礼拝ということになります。何よりも神様が私たちを祝福してくださり、また新しい歩みを始め、またこの1年が本当に私たちにとっても喜びの年となることを願うものです。それではお祈りをさせていただきます。天の父なる神様、新しい年が明けました。主よ、どうぞあなたが私たちと共におられ、そしてまたご自身の栄光が私たちのうちに輝かせられ、私たちも喜びと感謝を持って主に仕えていくものとしてくださるようによろしくお願いいたします。何よりも神様、あなたの御言葉によって私たちの心が励まされて、また本当に神様に感謝を捧げ、喜びをますます表していくものとしてくださるようにお願いいたします。私たちは土の器にしか過ぎません。しかし神様は私たちのうちに宿ってくださり、ご自身の栄光を表してくださることを信じ感謝いたします。どうぞすべてを主により頼み、また明け渡し委ねて主に従うものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞご自身が共におられ、また守ってくださって幸いな道を歩ませてください。そのためにも約束の御言葉をしっかりと私たちの心の中に与えていただいて、私たちも神様の約束を信じて歩ましてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。年がこの改められた、新しくなったということなんですけれども、願わくば私たち自身の心を神様によって新しくさせていただきたい、そのことを願います。誰でもキリストに会うなら、その人は新しく作られたのである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのであると、御言葉に約束があるわけですけれども、私たちもこのイエス・キリストの道から愛をいただいて、まず自分自身の心を新たにさせていただきたいと思います。今日はイザヤ書60章1節から3節を読んでいただきました。一番最初に起きよという言葉が出てきているわけです。ということは、すなわちこれを聞く人たちは、まあ、眠っているような状態の中にあったのではないかと思います。それはただ単なる肉体のことではなくて、もう心の目が覚ませられるということではないだろうかと思います。私たち自身の心が変わるときに、私たちの生き方は変わっていくわけですけれども、神様は起きよ、そして輝けとですね言われます。私たちのなすべきことは何なのか。それは決して素晴らしい立派な行いをするというよりも、自分自身がこの輝いて生きるということを神様は願っておられると思います。まあ、例えて言うならば、それはもう夜明けのような状況ではないかなというふうに思うわけです。まあ、おそらくは元旦にも その日の出を見るためにですね、早起きされた方もいらっしゃるかもしれません。まあ、私もそういう時がありました。本当にこの日の出っていうのは神秘的なものです。暗い夜がですね、だんだんと明るくなってくる。そしてこの太陽が山の端からですね、出てきて、そしてもう全地を明るく照らすっていうのは本当にこの素晴らしい光景であると思うわけなんですけれども、そのように私たちにも言うなれば、この私たちの人生そして生活の中に神様は夜明けを与えてください。決して夜ばっかりがずっと続くっていうわけではないわけです。やがて光の差す時が現れる。そしてそのことをイザヤは2700年ほど前にこのことを予言したわけです。で、彼の一番大きな予言は何かっていうと、救い主がお生まれになるということです。そしてイザヤ書で最もそのことを表しているのは9章6節、緑子が生まれる、その予言が実現した。今私たちは12月にクリスマスをお祝いしているわけなんですけれども、それはまさにイエス・キリストが私たちのところに来てくださったということの大きな現れであるわけです。キリストの誕生によって神様は私たちを愛し、そしてまた救ってくださる、それを実現してくださったということです。そしてそのことは実は私たちの心の中に光が与えられるということになるわけです。私たちっていうか西欧の国ではクリスマスを12月にお祝いするんですけれども、東方の教会では1月にですね、キリストの誕生をお祝いするという教会もあるわけです。エピファネス、それはもう光が来るということでキリストの誕生をお祝いする。それは日や月によるっていうことよりもむしろ私たち自身の心の中にこの光であるキリストをお迎えするということが大切なことではないかと思います。そして以前も誠にあなたの光が来る、そのことを予言したわけです。そして私たちはこの光であるキリストを心の中にお迎えするときに実は輝くことができる。後でも話をしますけれども、輝くのは私たち自身ではないということです。光であるキリストが私たちのうちにあって輝いてくださる。ヨハネの福音書の8章12節を見ると、私は世の光である、キリストはそのように証しをされました。キリストご自身が実は光であるわけなんです。そして私に従ってくる者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのであると、そのように約束されました。ですから私たちがなすべきことは何かっていうと、この誠の救いの光であるイエス・キリストを心の中に受け入れて、そしてまたキリストに従っていくその人生、生涯を歩むということであるわけなんです。ですからこの光であるキリストが共に歩んでくださるならば、私たちは決して自分自身が暗くなることはない。闇の中を歩むことはない。いや、たとえ周りが闇であったとしても、自分自身が輝かせられる、その約束があるわけです。そしてそれは一時的なものではなくて命の光と言われました。永遠の命、それはしぼむことがない。もう絶えず心の中に光が与えられて喜びを持って生きることができる。そしてなんとイエス様がお生まれになるもう700年以上前にですね、このイザヤはキリストの誕生を語り、そしてまた神様はその約束を実現 してくださった。そして私たちはただこのキリストを自分の心の中に受け入れるならば、その光が絶えずうちに輝かせられるということであるわけです。そしてまた先ほど言いましたように、私たちが輝くのではない、救い主イエス・キリストが私たちのうちにあって輝いてくださる。年は2025年から26年とですね、変わったわけです。でも年が変わったからって言ってすぐにこの世界が変わるとは言えないかもしれません。果たして1週間前の年末とですね、今とどれほど変わってるんだろうかっていうことを思います。例えば日本でも物の値段がどんどん上がってきている、もう年末も結構高いなと思うものがあったわけです。日本でもそうであるならば、世界情勢を見てもですね、もうウクライナの戦争がまだ終わらない、いやそれどころかもう今日本もですね、中国との関係が非常に危うくなってきている。ですからこの世のことを見るならば、決して明るい未来の展望を見ることはできないわけです。このことは二節のところに、見よ闇が地を覆っている、暗黒が諸国の民をとあるわけですけれども、以前の時代はどうだったのか。イスラエルの国は二つに分裂し、そして先に北イスラエル王国がアッシリアによって滅ぼされてしまった。そして続いて南ユダ王国も北のこのバビロンから攻められるっていう、そういう危機の状況の中にあったということです。ですからある意味今日本で生きている私たちよりももっと深刻な状況の中にあって、国が滅ぼされるかもしれない。いや聖書から見るならば、もうユダヤの国は滅ぼされてやがては捕囚になるということが預言者を通して語られていたことであったわけです。ところがイゼヤはですね、起きよ輝け、もう先にそのことを語ったわけなんです。暗黒国に向かって進んでいく、そういう状況の中にあって、神様を信じる者は起きよと、そして輝けとですね、彼はそのように励ましを与えました。それは一節の終わりを見ると、主の栄光があなたの上に輝くとですね、出ているわけです。そしてまた二節の中ほどにも、しかしあなたの上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れるとですね、約束されているわけなんです。例えて言うならば、雨が降るときには必ず雲が出てくるわけです。もう私も黒い真っ黒な雲が近づいてですね、大雨に急に天候が変わったっていうのを、体験したことがあったわけなんですけれども、空一面が黒雲に覆われてですね、もう嵐のような雨が降ってくる。じゃあその時に太陽はなくなってしまったのかと。実は太陽はなくなってはいないわけです。同じように輝いている。私は飛行機に乗って一つの不思議な体験をしたことがありました。それはもうやっぱり台風が近づいてきてですね、もう国内線は全部欠航ってなったわけです。でもその時に私は海外に行くっていう予定があって、出発すると。で、航空会社の方に台風が近づいてるので飛行機は大丈夫ですかって言ったら、大丈夫です、飛びます、いや台風来て墜落することないですか、そんなこと絶対ありませんって言われてですね、で実際に乗ったわけですけれども、雨がどんどん強くなってくると。でそういう中で、飛行機が飛び立ったわけなんです。国内線は全然出ていない。ところが海外に行く飛行機だけはですね、動いていたわけなんです。で不思議だなって 思ったんですけれども、もう雲の中入ったらもう乱気流っていうか、もうガタガタ揺れて、もう本当に大丈夫かなって思って、まあしばらくしたら雲をこう突き抜けてですね、で外を見たらなんとこうキラキラ輝いていたわけです。そして下にはもう本当に雲がもう広がっていて、遠くの方にですね渦が見えてました。で私は初めて空の上から台風の渦を見た。で上はもう本当にもう雲一つないようなですね、もう晴天だったわけなんです。まあ日本国内に着陸しないわけですから、そのままもう成層圏近くを走っていってですね、大丈夫だったわけなんですけれども、ああなるほどだなっていうことを思ったわけですが、太陽は変わることなく輝いている。ただもう雲が地表を覆ってですね、もう嵐になったりとか台風が来るっていうことが起こっているわけです。でも上にはもう太陽は変わることなく輝いている。それはもう私たちの人生でも同じようなことではないかなっていうふうに思います。もう毎日の生活の中で大変なことが起こったとかですね、もう私たちは心を乱すことがあるんですけれど、じゃあその時に神様はいなくなってしまったのか、おられるわけです。ただ私たちは言うなれば、もう神様と自分の間を遮るもう雲によって光が遮られているというような状況であると思います。じゃあ私たちと神様を隔てているものは何か、それは実はイザヤ書に出てくるんですけれども、私たちの罪が、またあなたの咎が神様を隔ててしまっている、そういうことをイザヤは語りました。ですから大切なのは何かっていうと、たとえ大変な状況の中でも神様は決して私たちを見捨ててはおられないということであるわけなんです。そして私たちはどうすべきかっていうと、自分と神様の間を隔てているものを取り除いてもらう必要がある。それは私たちの心の中にある、不信仰、不従順、それは一言で言うならばもう罪ということになるわけです。私たちは時にはもう不満を言うとかですね、もう人との関係が思わしくない、人のことを妬ましく思ったり、そしてまた悪口を言ってしまうというようなことが私たちの心の中にあるんではないかと思います。私たちはこの神様と私たちの間を隔ててしまうその罪を取り除いていただく必要があるわけです。ですから天候も雨雲が去ったらですね、もうきれいに晴れて太陽がさんさんと降り注ぐ、それと同じように私たちの心の中にあるその罪、汚れ、そうしたものを取り除いていただくときに、私たちは神様の愛の光を一身に受けることができるということであるわけです。じゃあ誰がそれを取り除いてくれるんだろうか。私たちは自分で自分の罪を取り除くということはできません。しかし私たちに代わってイエス・キリストは私たちの罪、汚れを取り除いてくださる。バプテスマのヨハネはイエス様に最初に会った時に、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、そのようにイエス様のことを言ったわけです。イエス・キリストが来られたその目的、理由は何かというと、私たちの心の内からもう黒雲のようなですね、罪、汚れを取り除き、そしてまた私たちの心の中に神様の愛の光、それを受けて私たちが輝くようになるように、イエス・キリストは十字架の上で血を流してくださった。そしてまた私たちの罪、汚れをその十字架の血によって清め、取り除いてくださるということであるわけです。ですから私たちの心の中からその罪、汚れが取り除けられるならば、私たちは神様の光を受けて 輝くことができるようになるということです。ですから私たちは何よりも神様と自分との関係、それを本当に喜びにあるものに私たちは変えていただく必要がある。そしてそれには私たちが信じる、その信仰が重要になるわけです。たとえ自分の前にもう黒くむようなものがあったとしても、イエス・キリストがそれを取り除いてくださり、そしてまた光を豊かに与えてくださるんだ、そのことを信じて委ねていくときに、私たちのさまざまな問題が解決されるということになると思います。まあ、2節に見よとですね、あるわけですけれども、闇が地を覆っている、それが今のこの世の現状、現実かもしれません。ところがその後に、しかしという言葉が出てくるわけです。聖書に時々このしかしという言葉が出てきます。まあ偉大なるしかしというふうに言われているわけなんですけれども、それがもう大逆転していく。なぜならば、あなたの上には主が輝きとあるわけです。たとえ雲があっても上に太陽が輝いているように、私たちと神様の間に妨げるものがあっても、神様のその栄光は変わることがない。そして私たちを必ず照らし出してくださる。それは2節の終わりに、主の栄光があなたの上に現れるとですね、約束されているわけです。もうイエス・キリストが現れる700年以上前に、以前にその約束が与えられて現実のものとなった。そして今は私たちはこの御言葉を信じて、そしてそのことはやがて私たちは再び神様の栄光を見ることができるようになる。イエス・キリストが誕生されたっていうのは、もう最初の降臨、初臨っていうふうに言われているわけなんです。ところが聖書を読むと、それだけで終わってはいないわけです。再びイエス・キリストがおいでになる、再び望まれる、再臨があるということを聖書はですね、私たちに語っています。やがてキリストが来られる時が来るんだ。じゃあ私たちはどのようにその時生きているんだろうか。本当に私たちはこの御言葉を信じて主を待ち望んで生きているのかどうか、それがやがては表される、明らかになる時が来るということです。信じて待ち望むのか、それともその時になって慌てふためくのか、やがてはその時は必ず来るということであるわけです。まあ、私たちはいかになすべきなのか。それは私たちはこの主の輝きを自分のうちに与えていただくということが第一のことです。そして自分自身がこのイエス様によって罪が許されて愛されている、新しい命が与えられた、このことを感謝し喜ぶ。そしてその喜びを実は自分のうちに留めておくべきではないということです。何をするのかっていうと、実はその光を与えていただいた私たち自身が周りを輝かせていくということであるわけです。それは3節の終わりを見ると、王たちはあなたの輝きに照らされて歩むという言葉が出てきます。不思議な言葉です。王というのは権力者です。この世で力を持っている、そういうものがあなたの輝きに照らされて歩む、その時が必ず来る、約束されているわけです。そしてそのことは歴史を見るときに、一つのことはあのバビロン捕囚が解かれた、それが一つの実現ではないだろうかと思います。もう普通だったら一国の国が滅ぼされたら再び国が起こるということは他にはないと思います。そしてまた第二次世界大戦、もうユダヤ人の大虐殺というのがあったわけです。何百万人と殺された、 もう再び立ち上がることはないだろうと言われたのが、第二次世界大戦後にこのイスラエルの国が建国された。それはもう驚くべきことであると思います。しかし私はそれはもう一つの予表にしか過ぎないということを思うわけです。なぜならばイエス・キリストの再臨、キリストが再びこの地上に来られるときにはもう千年王国が建てられるという約束が与えられているわけです。それがいつどのように起こるかは分かりません。しかし神様は約束されたことを必ず実現される。そして私たちはそんなに力はないと思います。ところが王たちはあなたの輝きに照らされて歩む、不思議な言葉です。その力のないものがこの輝きにもう照らしてですね、周りを明るくしていくことができる。私を強くしてくださる方によって何事でもすることができるっていう聖書の言葉があります。私たちには力はありません。しかし強くしてくださる方によって不可能が可能となっていく、そういう約束が聖書にはもうたくさん出てきているわけなんです。しかも3節の初めには国々はあなたの光の内を歩みってですね出てきます。周りは暗闇です。ところがあなたの光の内に歩む、そういう人たちが起こされてくる。だから要は何かっていうと、やはり自分自身が内側を照らされて輝いて生きる。それを自分の中に閉じ込めていくのではなくて、実は周りをもその光を持って照らすということであるわけです。まあ私たちは大したことはできないと思いますけれども、しかしまずこの身近なところ、小さなところから私たちは始めることができる。一つは神様に感謝を捧げるということです。自分はかつては暗闇の中にいた。でも今は世の光であるイエス様を心に信じて受け入れて、本当に自分はこの命の光が与えられた、それを感謝することです。そしてそのことを私たちは喜び、また他の人たちに表していく。だから私たちがたとえ困難な苦しみの中にあっても平安でですねニコニコしているならば、多分周りは変わってくるんではないかなと思うわけです。まあ、阪神淡路大震災がありました。で、まあ、私は滋賀県にいたわけですけれども、まあ、神戸の先生方に安否を問うてですね電話をしたことがありました。でも幾度に大丈夫です、もう神様は守ってくださったです、まだ水道電気ガスはついてないけれども、でもろうそくがあり、プロパンもあって大丈夫ですってですね言われた先生方がもう多くあったわけです。で、中には息子さんがもうアパートで下敷きになった。でもその先生も最初は全然そんなことは言われなくって、教会を避難所に開放して今家族が5人教会で一緒に寝泊まりさせてもらってますって言って言われててですね、ああ守られたんだなって思って、だいぶと後になってその先生の息子さんが下敷きになって召された、もう驚いたわけです。でもその先生の中にはやはり命の光があった、本当にそれでどれだけ励まされたかということを思い出すことがあります。だから私たちはもう本当にくじけることがない。なぜならばイエス様が共におられるんだ、そのことを私たちは感謝し、そしてまた心の中に平安を与えていただく、そのことによって私たちは逆に周りをですね照らしていくことのできるもう小さな灯火となっていくことが可能ではないかと思います。本当に光っていうのは不思議なものです。周りは明るい時に怒りいかにも その光が灯っていてももう見ることはできない。しかしその同じ光がですね、周りがどんどん暗くなっていけばいくほど輝く、そのような本当に不思議なことを私たちは見ることはできるわけですけれども、私たちにもこの命の光が今与えられているということを感謝し、そしてまた私たちはどんな時にもその光をですね、輝かすことのできるそういうものでありたい。でもそれは私たちの力に頼るものではないということです。なぜならばイエス・キリストは、私は去っていくがもう一人の助け主をあなた方に使わす、それは聖霊であると、そのように言われたわけです。ですから聖霊は今日も働いて私たちを励ましてください、慰めを与え、そしてまたご聖霊によって私たちはその光を輝くし続けることが可能となっていく。私たちは神様のその助けと道からをいただいて、そしてまた与えられた命の光を輝かせるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、2026年が始まりました。しかし果たしてどれほどまたこの世は良くなっていくでしょうか。そのような状況の中にありますけれども、私たちに救いの光がイエス・キリストが与えられています。このことを私たちはまず感謝し、そしてまたどのような黒雲が覆ってもあなたの上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れると約束しておられます。どうぞそのことを信じて、また私たちは心の内に主をあなたの光を与えていただき、そしてまた私たちがこのイエス様の救いの光を輝かせるものにしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ周りを明るくしていくことができるように、助け主ご聖霊が私たちを慰め励まし、そしてまた輝かしてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。